おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
甲骨文字をトレースする、書き写すという、それはお願いすると見せてもらえたもんですから、今年ちょっと宮本武蔵のついでに あの頃行ってきたのよ。
へ
え。見せてくだってね。それがもう何千何万枚とあるわ、そうやって体系づけていくわけね。で、その書き写すという作業について白川博士はこんなことを言っております。手で写すことはコンピューターに打ち込むよりもはるかに有効であります。手で覚え肉体化されたものはいわば身分の全体を含むものであります。手で写して新しく得た資料はすでにある資料と感じ合い、お互いに意味付けをしていく。そういう過程の中で私が写し続けた文字は、文字自身がゆっくりと自らの素性を明らかにしてくれるのであります。おそらく、そのような文字、牧文を記したであろう占い師、低牧者の持つ意識に、私は写しながら自然と近づいていったのでしょう。それで私が気がついたとき、古代文字は、なんとその体系をすべて明らかにしてくれたのです。手で牧文を写すという手の作業が、その手のひら、指、筆先に、古代人を憑依させたのであります。
ほう、
いいなぁ、うっとりしないか、書き写しているうちに、その、文字を刻んだ人と同じ気持ちになるという。
じゃあ、コピーとかじゃダメなんですね。
コピーじゃダメ。
コピーじゃダメなんですね。
便利なものってな、だから危ないものなんだよね。この文章は説得力あるな。で、博士は部分だと、部分を写してるんだと。やがて全体がわかるはずだ、という。で、口ね。漢字の口という文字、はい。あれが人間の顔にある口ではないんじゃないかと。
はい。
それでその、口という字の元祖にぶつかるんですよ。それが、やっぱり人間の口では矛盾してしまうのよ。それで、ついにその口という文字は、祭という文字で、実は、占いを中に入れるという。
占いを中
に、ごめんなさい。箱が、とにかく箱があると。その中に願い事を昔の人は込めた。はい、書いたりしたかもしれないし、祈りを入れたかもしれないし、思いを入れたかもしれないけど、そういう箱に思いを入れて、それを神様に捧げた。そういう宗教習慣を持っていたっていうね。この、祭というのは、これまたね、ラジオだからイライラしちゃうけど、これです。こういう文字です。蓋が閉じたアルファベットの U の字みたいな。
はい。
かなさん、これなんか似てない？俺もこれも喋りてー、喋ると
何？
本物の学者さんに怒られちゃうかな。
なんだ？
縄文土器だよ。
ああ。
縄文土器を横から見た姿に似てるんだよ、このサイが。
これは哲也さんが発見した。
そうだよ。すごい発見かもしんねえよ。
そうですね。
縄文土器はもしかしたら器としてあったかもしれないけども、逆の意味と火炎土器とかさ。うん、俺、あっじゃんよ。炎の形を、はい。あれなんか実は祈りを入れた壺という意味で、祭なんじゃねえの知らねえよ、俺。喋っちゃったって、世紀の大発見を。まあいいや。なんつってなんかして。でも、そういうところから解くんだな。
はい。
例えば、もうちょっとわかりやすくいこうね。告白の告。
はい。
はい、書いてください。皆さん書けますか？
はい。
ね。月出ない牛を書くよな。
はい。
で、あとは口だ。
はい。
これはですね、その、2000年前にの辞書には何と書いてあるか。巨神。漢の時代に漢字の字を作った人の話したでしょ。
はい。
あの人の辞書によると、これは牛と口の抱き合わせた会意文字。これは牛が物を言えないので、何かこう、訴えようとして、こう、口がこう、ぐーっと寄ってきて、こう、なんか、訴えたいなっていう口をするっていう。
うん、
牛が、だから、それが告白の告になったっていう。で、同じ告の文字を白川博士は探すわけよ。そしたら、牛なんか登場しちゃおかしいんだよ。甲骨文字の中で言うと。
はい。
これはもう、 牛でも何でもないんですよね。何かの祈り事を祭の中に入れた。そして木かなんかに結びつけたんだよ。祭を神様に告げてほしいという祈りが国という文字になったという。まだあるんだ。ああ、そう。時間が来てしまいました。遥かなる白川静香、また来週のまな板の上で。